Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。6月13日になりました。
はい。
あのね、私たちオープニングにいろいろと好きなこと言ってるじゃないですか。はいはい、でこれが、なかなかリスナーの皆さんから波紋を読んだ回というのがありまして、
そうなんですか、
はいはい、あなたが折りたたみ傘嫌い派である、
ま、苦手ね、
苦手派のね、
はいはい、
もうなんとリスナーの間では傘論争と呼ばれている破れ傘さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう、ね、ラジオネームに傘の入ってる方ですから黙っておられない、
はい、
お答えいただきました。先日のオープニングトークへ感想を言います。新子さんが折りたたみ傘嫌いの話をしはりました、
はい、
それを聞いて原田さんがリスナーの7割がハテナになっていますと言うてはりましたが、うん、こちらもハテナになった一人です。折りたたみ傘は開けるのに時間がかかるって言うてはったけど、
はい、
全然一瞬で開けます。折りたたみ傘を畳むのも嫌って言うてはりました、
はい、
それは確かにそうなんですが、
うん、
でも何回かに1回新品のように綺麗に畳むことができた時すごく嬉しい気持ちになります。あと長傘をカバンに入れるって言わはったのがハテナです。どんな長いカバンを持ってはるんですか。はみ出してもいいって言わはったけどだいぶはみ出す気がします
ね。え、わかりますよ。
あ、そう、
言ってはることわかるんです、うん、何回かに1回綺麗に畳めても、うん、何回かに10回は、うん、もう全然綺麗に畳めないのでしかもびちょびちょしてるので、うん、ちょっとしんどいっていうのと、
ね、
あと、うん、長傘でもちょっと短めの長傘を私は
手に入れてるんです。
手に入れてるんです。
長カバンではない。
長カバンではないです。
なるほど。
ただ出ますよちょっと
分かってます。
その滑稽さは全く許せます。
許せる、
はい、こちらも来ております。
あ、そう、
はい、オルガン弾きのモーちゃんさん、
ありがとうございます。
6月6日放送の冒頭で新子編集長が、うん、雨が嫌い、折りたたみ傘も嫌いと熱弁されていましたが、
はいはい、
実は私もそうなんですただし私の場合は雨に濡れるのは嫌だけど雨自体が嫌いなわけではありません。
なるほど、
うん、私もそう、折りたたみ傘の扱いが苦手なんです。同じやね。刺す時には傘をカバーから出してストラップを外し、うん、持ち手を伸ばして開くという一連の動作に時間がかかります、うん、おまけに開く時にはそこそこの確率で失敗し、
うん、
開き損ねた傘が一瞬まといを頭からかぶったような状態になります私もようなる、はい、もちろんすぐに差し直すのでほとんど濡れることはありませんけど、
う
ん、私はよくこれでびちょびちょになりますね、
う
ん、折りたたみ傘を片付けるのにはもっと時間が取られます、うんうん、持ち手を縮めて傘の形を整えるのがどうにもこうにもこういうことをいただいております。もうまさに私もそう
なんです、ね、
はい、
若干たたむことが、うん、めんどくさいっていう壁を越えていただいて、
はい、
綺麗に畳める私、綺麗に畳める俺、うん、みたいな楽しんでいただくのが、
ね、そうなるといいんですけど、
コツでございます。
はい、
本当にこの間うちの車に入ってる傘が折りたたみやった時の炎上さんのね、うん、みたいな、それやったら大きい雨傘貸してみたいな雰囲気がもうびっくりしましたけどね
いやいや本当にね、なんで車の中やのに長い長い傘を入れへんやろうと思って。
もうほんまにね、
はい、
このまま1時間やれそうな感じなんですけれども、はい、この番組なん傘の番組かと思った方おられるかもしれません、はい、違います。サウンド版半径 500m と言いまして、半径 500m というフリーマガジン、
はい、
が、まあ、京都中心にねもう3万部ぐらい出るという、はい、すごい人気のフリーマガジンなんですけど、
はい、
これを編集長のこぼれ話でラジオにするのはどうやというので始まった番組でございまして、はい、この傘折りたたみ傘がそんなにとおっしゃってる炎上さんが編集長さん、
そうなんです、
つまり編集長の、まあ、こぼれ話を聞く話、聞くラジオということですね、
はい、
で私はサウンドロゴクリエイターということで今なってる音楽をはじめこの番組の中の音楽を担当したりしながら話を聞く係でございます、
はい、
で炎上さんがもう一つ出されてるおっちゃんとおばちゃんというのもこぼれ話聞きましょうということで、
はい、
詰まるところ2つのフリーマガジンが柱となったラジオ番組でございます、
はい、
メッセージをねこの番組たくさん欲しいと思っておりまして、
はい、
そしてメッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にその炎上さんが編集長してるフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつ毎週プレゼントしてるということになっております、
はい、
というわけでもうビシバシね番組の感想とか編集長の意見と私は違うとか折りたたみ傘大好きとか、うん、そういうの送っていただきたいと思うんですが、どこに送 ればいいですか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
どしどしお便り送ってください、はい、ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、メディカロードジャパン、南海グレーターナンバ、フットクリエイト、アンバン和衣アン、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、フジタカコーポレーション、フジタカコーポレーション。彩りの里と書いてサイトと読みます。佐賀広沢で野菜を作りながら不動産業を営むサイト、あなたの土地建物を大切に扱い、今日の街を作る、それがサイト。
新庫編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m、 編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
あの一つのバス停をきっかけに、特集を組むというフリーマガジンでございまして、うん、はい、その特集記事の5日の記事を今からこぼれ話でね、はい、聞くんですが、うん、まあ、あのどこのバス停かがきっかけになってるので、
はい、
聞いてる人はどこのバス停か考えてくださいと、はい、最後に発表しますよというのが大体多くあるパターンで、うんうん、バス停当てクイズ、
はい、
で時には編集長の気分でお店の名前当てクイズになったり、はい、クイズの内容は変わるということになってるコーナー、
はい、
今日何クイズ。
今日はね、まあ、悩みに悩んだんですけど、もうね、お店の名前にします。
あ、そうですか、
はい、
じゃあ今日はバス停は先に教えていただける。
はい、そうなんです、はい、
どこのバス停でしょう。
はい、丸太町京阪前。
丸太町京阪前、
はい、はいはい、まあ、あの川端通りのね、
はいはいはい、
あそこですよ、丸太町のところのね、はい、うん、あの皆さん場所は多分分かると思うんですけれども、はい、そこのね、あのお弁当屋さんなんですね。
あ、そう、
はい、でここのね、まあ、話を今からいろいろお弁当屋さんの中でする中でなんとなく、あ、ここは何々キッチンカンパニーって言うんですけど、うん、何々のところを当ててほしいんですけど、うん、まあソーシャルな、まあ、お弁当屋さんなんですよ、もう本当にね。あ
の、
ソーシャルな、
ソーシャルなお弁当屋さん。
もうそうなんです、もう社会的に意義のあるね、
ははは
もうそういう、いろんな課題を解決するお弁当屋さんなので、はいはい、そういうイメージで、うん、ちょっとヒントは、まあ、グローバルな視点で考えてほしい。
何キッチンカンパニーが、うん、そのソーシャル感がちょっと出てる、
出てる
で、グローバルな視点で考えてほしい。
そうです、はい、これでもう終わりです。
ヒントね、今のが、はい、分かりました、はい、
そのお弁当屋さんなんですけど、はい、もうね、美味しいんですよ。もう例えばね、まあ、私たちの編集部、子育て世代いっぱいいまして、うん、非常にお世話になっているお弁当屋さんでもあるし、で私たち以外にも町の方がいっぱいお世話になっているところなんですけど、うんうん、安心安全な食材でね、
あ、なるほど、
低農薬無農薬とかのお野菜を使われたりとか、はいはい、うん、もう薄味だったりとか、うん、もう本当に安心して食べれるお弁当を売られてるんですね、うんうんうん、まあ、オーガニックのお弁当ですね、まあ、いわゆる、うんうん、で入ったらもう中にね、そういう食材もいっぱい売ってます。お醤油やとかお味噌とかもね、はいはい、でこれ岡田康子さんっていう方がオーナーで、はい、娘さんの岡田かな子さんとやりながら、いろんな、なんていうのかな、そういうことに疑問を持つね、その食品って安全な方がいいって思うような、うんうん、そういうお母さん方、そして、しっかり働いて夜は子供のそばにいてあげたいっていうような、うん、そういうお母さん方、うん、だからそういう人たちが働いておられるんですよ。
ああ、そう。
そう。だからもう そういう、こう女性の労働力っていうことに関しても非常に、うんうんうん、あの視野を広く持たれてて、だいぶ前からもともとがね、あのそういう、あの29歳ぐらいからこの岡田さんはフェミニスト団体とかを主催したりとか、使い捨てっていうのを考える会を作られたりとか、
なるほど、
自然食にもすごくあのいっぱい考えてこられた方っていうのもありました、はい
は
い、
なるほど。
でね、あの女性が自立していくきっかけにもなってほしいと思われてるから、
うんうん、
なんかね、もうテーマがね、お弁当屋さんなんですけど、料理で自己実現っていうねすごいでしょ、もう、はい、美味しいお弁当、なんかふんわり柔らかい雰囲気のね、
う
んうん、とまたちょっと違う、
そうやな、
硬派なこういうイメージがあって、うんうん、そういうこう同世代の女性たちが、まあ集まる職場っていう感じのところも経験されてるし、
うんうんうん、
でそれがゆえにあのいろいろあの飲食店も回られた結果自分で独立されてるんですよね。だから、本当にその一人暮らしの、まあ、独居老人とか多いじゃないですか最近、はいはい、そういう方たちにも優しいお店だし、
うんうん、
もちろん働く世代で、あ、どっかで働いてきて、今からお弁当買わなあかん、自分で作る暇がないとかいう時に、なんかこうお子さんに買ってきたものだけどなんかこう安心感があって、
うん、そうやな、
なんか添加物いっぱい入ってるとかじゃなくて、はいはい、うん、安心感があって野菜もいっぱい取ってあげて、うん、タンパク質もちゃんと取らせてあげてみたいなことも考えて、こう罪悪感なく、
はい、
自分が作れなくても、うんうんうん、っていうようなところもすごく支えになってるし、はいはい、
うん、
でそういうところを本当に見越して作られているので、
うん、
どうせ自分がやるならもう社会的なお店じゃないと意味がないっていう風にもう発言され、もう聞いてる間中背筋が伸びるような思いで、
すごいな、
私たち、そうです。でも一番面白かったのはね、原動力は怒りですって言ってありました、お弁当を作る。
あ、そう、
うん、やっぱこういっぱいいろんな方が大変な社会があって ね、
いや、 そうね、
そこに対して私たちが何かできることはっていうのを常に考えられてるお弁当屋さんですよ。なんかこんな話してるとなんかものすごいしょっからいもんが出てきそうな感じがするんですけど、
薄
味ない、薄味で柔らかくて優しくて、なんかもう愛情の塊みたいなお弁当を作られてるんですよね。
僕多分行ったことあるな、
は
川端丸太町の西北角でしょ、
うんうん、そうです、そうです、
ね、
西北角
1階、1階ね、
そうです、はいはいはい、そうです、
あの印象で言うとこう手書きの手作りのみたいな感じのね、
そう、 そうです、
で柔らかいお母さんの感じやね、
うんうん、だからみんなこうあの三角巾を可愛いチェックとか赤色とかのして、
は
い
は
い、
そうだね、
でもあのちょっとおしゃれな店内で、はいはいはい、なんかもういつも美味しいものがいっぱいあってっていう感じじゃないですか。
ね、うん、
だからお話を聞いてみて、すごい硬派で、すごいこうしっかりしておられて、ちょっとイメージがだいぶ変わったんですよね、
はいはい、なるほど、ソーシャルね、
ソーシャル、
うん、そうん、社会に意識を持って、
そう、
興味をちゃんと持って、無関心じゃなくて、でもお弁当、そういう結果優しい柔らかいお弁当出してるという、
だからなんかね、たかが弁当されど弁当ですっておっしゃってました。なんかお弁当って日常の本当にね、
はいはいはい、
まあ日常の生活に普通にこうなんか肩肘張らず出てくるもの、
はいはい、
だけれどもやっぱそのお弁当で、まあ、例えば人助けもできるし、
うん、
例えば独居老人が安心して食べれるものにもなるし、
分かる、
で働くお母さんが楽ちんになるものにもなるし、うん、子供が安心して食べれるものにもなるし、分かる、うん、だからたかがお弁当だけどされどお弁当です、
まあ、そらそうや、
そして自立の実現の元にもなる。
そうやせんな、
うん、
だからなんかこうパッと食べは刺激が強くて美味しくても、
うん、
なんか悪いな体にとかっていうのもあるしね、うん、
ありますあります、
そうじゃない真逆よね、
うんうん
うん、なるほど、俺全然名前をさ、
うん、
思い出せないんだよ。
あ、よかったです。じゃあ今回 の、 あのクイズには参加しないで。
なんでなんでなんで言わしくたらええんちゃう。
いやいやいや、もう
あかんの。
いや、もうでもあの分からないでしょ。
分からない。
はい、
うん、
分かるかな。
僕地球キッチンカンパニー。
ああ、そういうか、そういうことですね。
そういうこと。
それですそれです。まあ、英語でね、アースキッチンカンパニー、グローバル。
アースやった。
アースです。
アースやったか。なんか俺地球みたいなやつやったと思ったけど、
はいはいはい、
テラかなと思ったけど、アースやったな。
そうです、アースです。
なるほどなるほど、アースか、くそー、
はい、 皆さん分かったかな。
全然答えさせてくれへんやん。いやいや聞いてくれてもいいやん。
答えましたやん地球って
無理くり言うたんや俺が。
いいと思います。
アースね、
はい、
アースキッチンカンパニー。
はい、
なるほど、分かりました、
うん、はい、
まあそういう話を聞いて食べに行くといろいろ納得のね、うん、
はい、
嬉しい味という感じでございます。これもうちょっと知りたいわっていう人、うんうん、ご安心ください、
はい、
半径 500m ウェブページで、
そうです、
これねゆっくり見れるし写真もあるしね、
はい、
いろいろ調べていただけるんじゃないですか、
はい、
アースキッチンカンパニーで調べていただくといいんじゃないかと思います、
はい、
新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス丸田町京阪前停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、
はい、
なんとなくこうお弁当屋さんではなく、
うん、
なんかお母さんのお弁当の方の歌にしてみようかなと思いました、うんうんうん、はい、ハンバートハンバートでお弁当。
本当はここで Just like 登録の名曲が流れてるんだよ。
ピアノの曲というの優しい、
でもアースキッチンこんな感じですよ。
わ、はい、かりました、お送りしたのはハンバートハンバートでお弁当でした。
じっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
看護師が代表メディカロードジャパン、例えば内装のアイデアから広報まで病院スタートアップにも経験を生かして寄り添います。お医者さんの味方メディカロードジャパン。
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます、
はい、昔の曲をね、
は
あ、いろいろ聞いて新しいバージョンにしてアルバムにしてることが多いじゃないですか。
何曲か
ね、
あるんです。で
それをちょっと聞き比べてみようかなと思って。
聞き比べる、
うん、
なんか週をまたいで。
そうそうそう。
あ、そうなん。じゃあ古いバージョン聞いたら、
そう、次は
しばらくしたら聞かせてくれるの。
そうです、
ニューバージョン。
そうそうそう、なんかどういう風に違うかも、
うん、
こう並べて聞いたりするとね。
なるほど。
本当はね一生の時間にバンって聞くのもいいんですけど長すぎるので、
うん、
ちょっとこう覚えててくださいねこれをっていう感じ。
嘘やろ。
本当に。
おま、じゃあ古い方からいくの、
うん、古い方からいきます、
は
い、
何ですか、はい、今日は
アルバムキーの中のタイトル曲キーですね。
うわすごいやん、
うん、あの時弾き語りですかねこれ。
そう、いやもうアルバムキーっていうのが、
うん、
ライブハウスでやってたライブを半年撮り続けて良かった曲16曲っていうアルバムだから。
なるほどなるほど。
ライブ版なんです。
はいはいはい。
でその中でもタイトル中になったっていうことで、
はい、
当時もうスタメン中のスタメン、
はい、
全然ちゃうで今のキーと、
ね、またそれも楽しんでもらえるなと思って。
あ、ま、
はい、
はい、じゃあ
まずは、
はい、青い青いのを聞いてください。
はい、
はい、紹介してください。
はい、原田博之でキー。
昔何も見えぬ頃同じ場所にいたね。そう一人ずつ夢を語っては巣立つ
ように消えた。時が来て飛び降りた、降りたがって鍵を開けた。恐れなど何一つなくて長い旅を始めた。そうだろう。そう、時間の上で誰もが手探りで違う場所に生きる。誰かが寂しさにつまずいて足を止めたような。遠い夢に追いつけず苦しさに鍵をかける。閉じ込めたその同じ鍵は開けるためのものだよ。時が来て飛び降りた、降りたがって鍵を開けた。恐れなど何一つなくて長い旅を始めた。そうだろう。長い苦しみの末に鍵をかけてちゃダメさ。閉じ込めたその同じ鍵は開けるためのものだよ。時が来て飛び降りた、降りたがって鍵を開けた。恐れなど何一つなくて長い旅を始めた。そうだろう。
ハーモニカとねギターでなんかちょっと今のアレンジとまた全然違うから。
そうです、うん、あの手拍子もらってまあアンコールの最後かな、うん、これ多分ね、
うんうん、そうですね。教え子さんにもすごく人気のある曲の一曲ですよね。
いやありがたいよ、はいはい、まあ、もう原点の一曲なので、
はい、
まあ、ここからまたアレンジして曲がね、
はい、
こう今の作ってから本当に30年経って歌うとかっていう面白さを感じている曲の一つなので、じゃあ次はあれやな、アンコールのキーも聴いていただけるということでした、はい、まあちょっとそんなこともやっていきましょう、今日は古いキーを聴いていただきました、以上原田博之の音楽機構でした。
サウンド版半径 500m、
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立てしっかり屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる何でも着物ケア和衣アン。絵はガハハウトウトキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
その真ん中に難波広場、通天閣もそびえ立つ。難波の魅力まだまだあるある、エアロ歩いて楽しい、その大きさ毎度グレーター難波。
おっちゃんと
おばちゃん。
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくたまらないという熱い人またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
炎上さんが出会ったもうすでに紹介したいまだ記事になっていた、はい、いなくてもラジオには来ていただきたい、うん、そういう方にゲストで来ていただくことも増えてきました、
はい、
そして今日も来ていただいております。まずはお名前をお願いします。
亀井大二と申します。
出ましたよ
亀井さんです。
名前だけ言う人、
はい、
これはねこれはあのもう予備軍の匂いがプンプンしてます。
そうですね、う
ん、何でも勝負してません。亀井で勝負してます。亀井さん、はい、何をされてる方、
はい、
今大学院生
として大学院生、
はい、通っておりまして、
はい、
他にもね
かつ、まあ、僧侶としての
僧侶です、
はい、ここもね、
うん、
あのマウント取ろうと思った瞬間に、はい、ものすごい強いキャラクターが出てきたみたいな。
そうです、そうです
、大学生かって言おうと思ったら僧侶の方、あ僧侶の方ですかってなるっていう感じなんですけど、
はい、
僧侶をしながら大学院生を、
はい、勉強しております。
でね、あの僧侶の勉強ではなくて何をなさってますか。
まああのまあ、社会課題解決に、まあ、お寺の場を使って何ができるのかみたいなことを社会実験を通して、はい、
あなたお仲間ですね。
あのソーシャルイノベーションというところで私は見つけてるんですけれども、はい、やっぱりこう、まあ、職業を持ってる方が来られる場合もあるんですが、はい、またこの亀井さんのやっておられることっていうのは、はい、そのまあ、ご実家もね、はい、お寺、浄土真宗のお寺なんですけども、そうです。はい、そのお寺を使って社会課題を解決しようとされてる。
なるほど。
それはね、しかもね、なんかしようとするだけじゃなくて論文をちゃんと書いて収めようと思われてる。
大学院でね。
大学院で、
はい、ごめんなさ い、ちょっと順序立てて教えてほしいんだけど、はい、僧侶になるためには何をする、はい、なんかそういう大学に行ったりするんですか。そうじゃなくていいんですか。
なんか研修を受けて、はい、受けて、まあ、ある程度行ってラインまでたどり着いたっていうのを確認されてから資格として、はい、もらえる
もらえるんですか。で大学で勉強を続けながら、
はい、
僧侶にはもうなったということなんですね。
そうなんです。
そうです。
そして大学の勉強は、
うん、
そのソーシャルなことをやる。
そうです。はい、だからそのなんていうかな、僧侶になるっていうことだけで終わらずに、
はいはい、
なってからそのお寺をで社会課題を解決したいと、
はい、
どんな方向でどんなことができるのかをいろいろ考えられてる。
教えてください。
はい、
そうですね。
どんなこと、
まあ、そもそも自分の課題意識は田舎のお寺がどんどん空き寺が増えていって、
はいはい、
なかなかこうあの有効活用がされていないっていうのにこう課題を感じまして、う
んはい、
それをどういうふうにこう地域のために使えるのかとか、
はいはいはい、
まあ、実家のお寺も含めなんですけど、
はい、
そういったことをこう、まあ、あの実験やりながら、
うん、
こういう方策だったらこういう影響が出たよとか、
うん、
なんかこういう活用方法でいけば全国でも応用できるんじゃないかとか、
なるほどなるほど、
そういったことを、はい、
だからお寺っていうところがやっぱある程度の敷地を持ってるじゃないですか、
はい、
そして緑も豊かやし、うん、本堂とかそういう建物もすごく広いね、はい、たくさんの方が入れる空間を持っている、
はいはい、
そういうところが何かこうで入ってちょっと安心する作りになってるとか、うんはい、だから誰でもが入りやすいです ね、
そ う、 ですね。
そういうものを何かに使えないだろうかと、うん、今後と、うんはいはい、いうことを考えられてるんですね、はい、例えばどんなことを今考えられてるんですか。
そうです、まあ、お寺だけではなくて、うん、そこにこう外部からいろんなお寺でこんなことをしてみたいみたいな人を呼んできたりとか、
なるほどなるほど、自分たちがするだけじゃなくて、はい、その何かをしたいと思う人を
人を集めてお寺を、まあ、完全に使ってもらうっていう方が正しいかもしれませんね、
うん、なるほどなるほど、
お寺を、はい、活用してもらうとか、
なるほどなるほど、
とはまあそうですね、まあ、お寺ならではの体験としては、うん、まあ、お寺で心を整えるであったりとか、
はいはいはい、
まあ、そういったこう日常のこう喧騒から離れるみたいな、そういった体験を今は、はい、中心に企画してますね。
なるほど。
いやもうそれは本当に、まあね、キリスト教の教会でも、
うんうんうんうん、
居場所みたいなことって、う
んはい、
っていうか場所があるっていうことを、うんうんうん、自分たちが気づいてるか気づいてないかであり方が変わっていくよね、うん、絶対、はい、
そうですね。
お寺っていうこの敷地があって緑があって少し喧騒離れる空間があるっていうことを客観的に見れなかったら、うん、それが社会の中でどんな意味があるかってあんまり気づかないかもしれないですね。
そう
ですね。
それが当たり前だと、
そうよね、
はい、その、
その環境が育ってると、
はい、部分は自分もありましたね。
また多様なことに使ってほしいと思われてるから、やっぱ垣根をまず 取ってはります。
そういうことやろ
う
な、はい、
う
ん、
そうですね、
何でもやろうと思われてますもんね、はい、なんかお寺同士で仲のいいところはちょっとこう勉強し合ったりするんですよ ね、はい、すね、周りで、
はい、
この頃はいろんなことなさってる
お寺。それはそのやっぱり新しい視点なんですか。
まあ、今までの考え方ではないですね。そのお寺だけの世界でこう終わってしまうことが今まで の、 その活用では多かったもんで、うん、
法事でね、あったりとか、はい、
そうですね、
何か供養で行くとか、
法要とか、
そうかそうか。じゃあやっぱり大学院みたいなとこで、はい、アカデミックに学ぶ中でもう一回俯瞰で自分の環境を見るっていうことが起こった。
あ、まさに、はい、大学院で新たなこう視点を得れたかなというふうに感じております。
勉強する意味ですな。
いや、そしてやっぱりこういうふうに僧侶として勉強をして年を取っていかれるじゃないですか、
はい、
やっぱりおっちゃんとおばちゃんでね、こうそういう年齢にね、神様になられるじゃないですか、
はい、いつかね、
いつかは、うん、今はいくつですか。
今23歳
ほらす、ね、
お若い、もうね、リスナーの皆さんにお伝えしたいね、声の感じで言うと、はい、ちょっとしゃがれて渋めの感じですよ。渋
め
の感じだけど、
ね、
どう見てもねキラキラの青年でございます。
ありがとうございます。
ショートカットの、
ね、
もう眩しくてちょっと見れないぐらい の、 綺麗な目をした男前の方が来られてるんです、
でもやっぱりちゃんと勉強して可能性を広げて、うん、帰ってお寺の活用っていうのを、まあ、地域とともにね、はい、なさっていかれるんだろうなと思うんで、まあ、職業観が変わってきますよね、私から見ても、ね、
ああそうか、
そうですね、
これ具体的になんかこう、はい、そんなことしてんの面白いやんって、まあ、リスナーの方が思った時に、はい、亀井さんに出会ったり、はい、亀井さんのやってることに出会う機会があると小耳に挟みました、
うん、そうですね、
どういう感じでしょうか。
明日の
明日、はい、
土曜日、
明日でございます、
日曜日ですね、
日曜日
に油の工事六角にある仏源寺さんというところで、
はい、
実際にこうお寺を感じてもらおう、お寺をより身近に感じてもらおうという企画で、
はい、
マルシェ開きたいなというふうに企画をしております、う
んうん、お寺でマルシェ、
はい、
はい、
でこれ具体的にはね、
はい
はい、
そうですね、お寺ならではの体験であったりとか、うん、まあ、マルシェ的な要素もあるんですけども、うん、まあ、写経であったりとか、
う
ん、あとは、まあ、何か写真を撮ってそのお寺の、まあ、うん、景色というか、はい、動かしながら、まあ、その人を撮るっていうポートレートを撮ったりとか、
うん、
あとは、まあ、自分の、まあ、拙い話ですけども、うん、仏様の話というか、
う
ん、まあ、仏教の考え方なんかも少しこう、うん、お話ししたりとか、うん、そういったことをこう、まあ、していただきながら楽しんでもらえるかなという。
でパンとコーヒーもあるんですよね、はい、
それがまあメインですね。
そっちがメイン。
これがメイン。
そっちがメイン。
それがまあはい、パン屋さんとコーヒー屋さんも
出店していただいて、これ今ラジオ聞いて、はい、明日行きたいなと思った人は行ったらいいんですか。
あ、もうぜひ、はい、大歓迎です。
何時からでしょう。
12時半からイベントは開始します。
明日の日曜日12時半から、
はい、
なんて調べるのが一番。
そうですね、インスタグラムで、
はい、
まあ、パンダよりのどかであったりとか、パン屋さんのインスタですね、でメインに、はい、発信してますので、そちらを調べていただければと。
そのパンダよりのどかさんは私もよく知ってるパン屋さんでね、御所の近所のパン屋さんで、はい、
そうです、ね、
あそこにはよく行かれるんですか。
毎週通ってるほど。
毎週通う。それはパンが好きで。
はい、もう最初食べた時に感動しまして、こんな美味しいパンがあるのかっていうのね。
でその美味しいパンと、
はい、
コーヒーと、
そうです。
で自分のお話と、
お寺ならでは
の、お寺ならではのお話と、
はい、いろいろごちゃま
ごちゃまでね。
いやもういいよ、
ゆるいです。
そんな悪しらですけど。
いやでもね、やっぱりね、やっぱりキュッとしてるよ、
うん、
この場でできることって書いてあるんですよ、
うん、
チラシに、
うん、
味わう、
うん、
まあ、もうこれはもうパンとコーヒーで一休み、
そうです、
まあこれメインやと言っているが、その下の言葉がやっぱいいよ、うん、整える、
ああ、写経でね、
写経でちょっと気持ちをリセット、
はい、
見つめる、
うん、
ごめん、なかなか出てきません、マルシェで、
うん、
見つめへんから今の自分を写真で残すっていうことですね。聞く、
うん、
言葉に耳を傾ける、
うわいいですね。
これ、途中からでもいいんですか。12時半
に間に
合わなくても、
はい、もちろん何時からでも
大丈夫、
はい、終わりが16時までなんで、
16時までの間なら、はい、油の工事の
フラット散歩がてら立ち寄っていただいてもいいですし、はい、
油の工事六角、うん、ここに行くとちょっと体験ができ
ます、
できるということで
ね、いいですね。
でもこうなんかただ自分の独りよがりじゃなくて、うん、勉強して意味考えて、うん、はい、そして自分にはそれを試してみる現場があるっていうことがすごいよね、はい、
そうですね、
うん、それ本当に
すごいです。もうでもいいです、このね、
何がですか、
チラシにね、
チラシに、はい、
京都お寺パンって書いてあるんですよ、うん、お寺パンコーヒー、
はい、
塗り写経
ポートレート、
うん、素晴らしい、
そうですね、京都の詰め込んだ感じの、
はい、
いや、ならではの
かっこいい、ね、
ナビゲーター亀井でお送りしております、
はい
はい、というわけでございまして、興味持っていただいた方ぜひともですね、はい、インスタグラムで、
はい、パンダよりのどかの
パンダよりのどか、パンダよりが、ひらがな、はい、のどかカタカナで調べていただいたら詳細出てくると思います、はい、お時間来てしまいましたけどね、また来てほしい、はい、こんなこと分かってきたとか ね、こんなやってみたみたいな話をぜひ聞かせてほしいと思います。もう一度最後の名前お願いします。
亀井大二と申します。
本日はどうもありがとうございました。今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけどね、亀井さんから推薦いただきました、はい、サームで高級フレンチよりあなたと作る深夜のフレンチトーストが好き。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
なんかはい、お知り合いだったりとかして、
そうですね、おっしゃってました、
はい、好きな曲があるんです、うん、高級フレンチトーストよりって言ってどんだけ探してもなかったんですけどね
高級フレンチです、
はい、そうですね、お送りしたのはサームで高級フレンチよりあなたと作る深夜のフレンチトーストが好きでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電機。
靴とインソールとともにあなたの姿勢をチューニング、動くほど健康になれる体づくり、フットクリエイト。
カフェ小さな花、この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前をお願いします。
はい、トヨタカローラ郷土の上村でございます。今日もお元気をお届けします。
ありがとうございます。そしてもう一方。
はい、トヨタカローラ京都の田中でございます。
いや、もうすごいよ、
すごいですね。
こんな元気をお届けされたらさ、リスナーもキュンシですわ。
もう本当素晴らしいフレーズですね
本当にびっくりします。
もう最近もう上村さんがもう社内でものすごく活躍してる、
ね、活躍
中もうそれはもう僕らが元気をもらってますから、
ね、
す
あ、そう、はい、今実はある、はい、あるね、具体的な話。
いや、もう上村の時代ですよ、もう。
あ、そうね、めちゃ活躍して
むちゃむちゃ活躍してくれてます、
ね、お便りも上村、はい、上村でございますよ、はい、キラキラ星さん、トヨタカローラ京都の上村さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
事務員さんにインタビューしていただけるとのこと、こんな私の声を拾っていただけたこと嬉しかったです。大きな会社さんなので、いろんな部署があり、たくさんの事務員さんがいらっしゃる中で選ばれたスーパー事務員さんのどんなお話が聞けるのかとても楽しみです。というね。
ありがとうございます。
私に対してですが、まあ、事務員さんというくくりでは、ちょっとないかもしれないが、ジャスト事務員ではないかもしれないが、実はキラキラ星さんがきっかけで。
うん、そうなんです。キラキラ星さんのこの、うん、お便りをいただいて、うん、私もよしよしと思って、うん、 女性の方にインタビューをすることになりまして、うん、
はい、
行ってまいりました。
もう終わっている、
はい、まだ記事にはなってないですけどね、
う
ん、
これサポートスタッフという、
はい、そうです、ね、サポートスタッフという方に、
すごいスーパーウーマンでしたね、
はい、あ、そうですか、うん、だからこう技術者とかとはまた違うジャンルで、
う
ん、
そうそうそう、
上村さんが光を当てていく、
そうそうです、
それを言ってもいいかなとちょっと悩んでいたところ、うん、キラキラ星さんのこのお便りで、うん、背中を押された
という、はい、そうなんです、押してもらいました、ドーンって押してもらいました、
ドーンと、ね、ドーンと、まあこういう勇気をもらいながら一歩一歩進む上村さん
は、はいはい、
田中さんが、うん、あの腕組みをしては、
うん、
ニコニコ見ている
育ての親みたいな
感じらしいんですけどね、
う
ん
う
ん
う
ん、
もうね今ね上村がね、うん、もう困ってるんですよ。
何をですか。
いや困ってるっていうのも、まあ、僕としてはいい困り方やなと思ってるんですけどね、はい、ちょっともうすごい上からなこと言いますけど、はい、本当にあのいろんな新しいことに挑戦してくれてるんですね、
はい、
あの今まで私がメインでやってたようなことを私がやりますと、うん、言ってくれて、うん、どんどんどんどんやってくれてるんですけど、やっぱりそこでね、あの悩みに当たるんですよ。
そらそ
ら、うん、これどうやったらいいんかなとか、はいはい、でそういうところも相談してきてくれるんですけども、はい、もうそれがね嬉しい
ねえ、前向きな相談やからね、
うん、あ、そう、
成長してはるっていう感じでしょうね。
もう本当にね、もう前まではね、もうどうしたらいいんでしょう、どうしていいか分からません、どうしたらいいんですかってもう聞きに来てたのが、
はいはい、
今やもうそうやって私からやりま、私がやりますと言ってくれて、
うんうん、
その中で悩んで悩んで悩んであげく相談に来る、
う
ん、
なるほど、
素晴らしい、
すごいな。
それどうなの、自分の中では。
え、そうなんですか。わ、うん、かりません。
あんま自覚はしたらへん
ね。
あの、僕ら実は今日ね、
うん、
田中さん所用で、
はい、
所用とかちょっといろいろあって、うん、少し上村さんと3人で打ち合わせ。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう。
ね。
はい。
でその時上村さんがね、うん、最近田中さん忙しそうなんです、
うんうん。
あんまり席におられないんです。
言ってはりました。
リークされてます。
はい。
だから、うん、あの本当にもう研ぎ澄ました質問しかもうできなくなってるんです。本当は、
うん、
このスナック美味しいですねとか言いたい、
うんうん、言いたい、
うん、僕もね本当はそういう話もしたい。ほんまはね。
でもなんか忙しいからね、田中さんも。
もうね、あんまほなんかね全然席いい日なんですよ僕。
そうらしいね。
ボッチャばっかりやっててね。
ボッチャをやってるの。ボッチャばっかりやってるの。
あのまたね来月になったらね、うんうん、ボッチャ関係でまたちょっと大きい お知らせができるんですけども。
うわ
楽しみ。
すいません、トヨタカローラ京都のコーナーなんです。
う
ん、
そうです。
ボッチャで、ボッチャもまあそうなんですけどもね。
いやもう田中のコーナーと言って
もじゃ。出たよ、恐ろしい話になっとるわけですよ。
違うんです、あのこれ、ね、田中のコーナーといっても過言ではないこうエピソードがやっぱりあるんです。
あるんですか、じゃあ聞きましょう、
はい、私あのボッチャもやってるんですけども、
はいはい、
ちょっとね1年2回ぐらいお話するんですけども、
はい、
あの舞鶴の万願寺祭りという団体にもちょっと足
存じ上げております。
ラジオではね何度も、
はい、いつもはねハラダイス T シャツ着てきてくれるんですけど、
はい、
な年に1回ぐらいね万願寺の T シャツ着てくれる。
着てはります、着てはります、私も見たことある。
何かというとこれ万願寺ってお寺のお祭りではなくてですね、うんうん、万願寺唐辛子、うん、あの舞鶴では万願寺甘党と呼ぶんですけど、うん、ブランドですね。
そうですね、うん、
この万願寺甘党をこう世にもっと出していこうというお祭りなんですけどもね、うん、
はいはい、リスナーの方で、はい、ヘビーな方はもう覚えてらっしゃると思うんですよ。
あの半径の紙面にも、はい、あの出てるんですけども、はい、実はですね、うん、あの本当にこの、6月5月の下旬から6月に立て続けなんですけども、うん、お問い合わせがありましてね、
はい、車ではな
くちょっ
と、うん、あのこの万願寺祭りをあの一応舞鶴でやってるんですけど、
はい、
まあ、ずっとされてるお祭りがあるんですけど、
はい、
3年前ですね、今年です、あ、まあ、やった3回目なんですけども、うん、カローラ京都の舞鶴店でもちょっとやろうと、あの万願寺祭り東舞鶴という地域でやってるんです。西舞鶴やっぱちょっと寂しいなというので、はいはい、まあ、トヨタカローラ京都舞鶴店の敷地を使ってどんどん万願寺祭りしましょうっていうのを始めたんですけども、あのそれをね、あの半径の紙面ご覧になられた方が次いつありますって、
もう最高ですよ。地域をつなぐトヨタカローラ京都
から、あのお車のお問い合わせではなく、
なくね、うん、万願寺唐辛子の
そうそうそう、次何日に開催ですかって、うん まだちょっと調整中なんですよ。
あるのね。
ある
今年もある、
まあ、あるのあります、
はい、夏頃にはあるんですか。
あと大体9月頃
です。いやあるんです。わかりました。
これがですね、はい、半径の紙面 見られた方じゃなくて、うんうん、リスナーさんラジオを聞いてくださってる方も覚えてらっしゃったんですよね、うん、なるほど。最近電話があって今年もやるんですって言って。
これね、車のこともね聞いてください。
電話取られた方が万願寺祭りっていう話をなんか言われてんやけど田中さんでええかな。あ、ボクボクって言って
すごいな。いやいや、これを、
うん、嬉しいです。
このね、うん、このトヨタカローラの雰囲気を受け継ぐ上村なんです、
うんうん、そうなんです。そうなんです。
あなたはカモンですね。万願寺にもカモンですか。
じゃあカミヤ
カムンです。
カムンね。
カムンです。
カミヤ
はカムンです。
いつに行くねんだよ。
ず
っと僕ずっと、うん、ほんまに万願寺祭りとても面白い本当にイベントなので、ね、またねちゃんと
決まったら、は
い、ちゃんと決まったら言いましょう。
どういったイベントかお伝えしていきますので、う
ん、面白いいろんなイベント中で、ね、いろいろあるんです催しが、は
い、まあ、本当に車屋さんやのに、うん、なんか京都の坊ちゃんのことをね、はい、すごい支えてたりとか万、はい、願寺祭りの問い合わせが来るとか、うん、そういう車屋さんに。
そうです、う
ん、面白いですね。
面白いですよ。
面白いですね、
うん、元気をね元気で届けております、ね、
なぜそんな会社なのかっていうのを上村さんがこれから、うん、そのカラーズでね、うん、どんどん解明してほしい、
は
い、
そうです。
その会社の本質的なところな、
うんうん、たまにはねカラーズもね緑色になってね万願寺の話とか
もするっていうか、すごい押してくる。なんか遠慮しがちのなんかワンオブゼムみたいな顔して万願寺のことしか言ってない。
あ、じゃあ坊ちゃんのこと話しましょう。
坊ちゃんの話した。何かあれば教えてください。坊、はい
は
い、ちゃん。
ですね、坊ちゃんの大事な話は来月です。は
い、全部来月や。
何もかもね。
何も来月なんです。は
い、というわけでございまして、はい、皆さんの応援でめきめきと、はい、上村さんが育っているという。はい。回でございました。
ありがとうございます。
はい、来月は盛りだくさんでございますよ、はい、
来月本当に盛りだくさんですからね、
はい、ちょ
っとキュッと
した
キュッとしていかないと、
は
い、
こんなもできるでっていう放送を来月はやりたいと思います、はい、
皆さんお便り待ってます、はい、
お時間が来ておりますので、はい、もう一度お名前お願いします。
はい、トヨタカローラ京都の上村です。
そして
はい、トヨタカローラ京都の田中でございます。
またのご来店お待ちしてます。
ありがとうございました。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲。このコーナーは私たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともにその話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。今日は炎上進行が担当します。ちょっと仕事でね長崎に行くことがありまして最近で昔旅行で2回ほど行ったことがあるんですけどあまりに昔すぎてもう初めてと思うぐらい新鮮な気持ちで行きました。で、そこでね、いろいろ見てる中でちょっと見つけたものがあってね、多分ね、長崎の方ではもう普通によくご存知なんですけど、桃カステラっていうものがありましてね、形がね、桃の形をして型抜きされてるカステラで、上にね、桃の絵をお砂糖で書かれてるんですね。白いお砂糖の溶かしたようなものがこうかかっていて、そこに緑の葉っぱとかちょっと桃色の筋とかが入ってるんですけど、でそのシャリシャリっとしたところと一緒にカステラを食べるっていう。でこれ実はね、長崎の文化の中にわからん文化って言われるものがあって、わからんですね。わは日本のわ、かは中華のか、ランはオランダとかポルトガルっていう意味のランなんですね。でその3つがちょうどこう混じったような文化のものがたくさんある。その中の一つがこの桃カステラなんですね。なんか昔はその桃の節句の時に長崎では女の子のお祭りということで配られたりね、食べたりしてた桃カステラなんですけど、今は結構もうそんな季節問わずに桃カステラがいっぱいいろんなお店が出してるっていうことだったんですけど、 こういうそのいろんな要素が混じり合ったものがいろんな食べ物であったり着るものであったりなんか見るものであるっていうのはすごく面白いもんだなっていうふうに思って、確かに和菓子屋さんでそれ売ってるんですけど和菓子っていうイメージもなくはない、でもカステラだしオランダポルトガルのイメージもある、で上のそのお砂糖の書かれてる、まあ、模様は本当に孫悟空とかで出てくる桃なんですよね。なんかそういう3つが合わさって本当に面白くて美味しくてなんか楽しいものがあるなと思って、そういうのってなかなか京都ではなかなかないかなと思って、見ていました。今日はちょっとそういう桃から連想してこの曲をかけたいと思います、スピッツで桃。
本当はどこで Just Like Talk の名曲が流れてるんだよ。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
あのですね、うん、京都のタクタクというライブハウスで、はい、6月22日に、うん、400回の時に一緒に弾いてくれたギターの福島君と、
はいはい、
2人きりで、うん、ワンマンライブということで、はい、お席が皆さんがね、うん、ゆっくり座れる感じのライブになっておりまして、ね、
ぜひ皆さんいらしてください。
7時ぐらいからなんですけれども、はい、ぜひお待ちしております、はい、原田博之で検索していただくと僕のホームページ出るんじゃないかと思いますので、はい、そこにライブ情報ありますから、そこから予約もできますので、
はい、
ぜひ来ていただきたいと思います。今日もなかなか楽しかったです ね、
うん、ですね、いろんな方が来ていただいたので、はい、はい、
もうお便りもなかなかやっぱり僕らの話聞いて送ってきてくれたりとか、はい、いろんなことがあるので、
はい、
どしどし送ってほしいなと思っております、はい、どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは 500@kbs.kyoto 数字で 500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
はい、メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m、 おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントということになっております。半径 5m も希望していただくと、ね、送ってあげられるかもしれないということになっております、はい、サインを私たちのつけてお送りしたいと思っております、はい、ということでございまして、午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m。
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と、
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、サイト社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、メディカロードジャパン、南海グレーターナンバー、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。